さあ本日は、第240回の記念放送ということで、まあ、スペシャルウィークなんですけど、まあ、スペシャルウィークって言ったらね、いつもみたいな、ね、いつも通りのラジオではなくてね、ちょっと特別なさ、やっぱりスペシャルだからさ、まあ、いつも聞いてる人にとってはちょっといつもと違うなって、ね、感じるようなさ、で初めて聞いてくれた人には、あ、このラジオ面白いじゃないってね、思ってもらえるようなさ、そんなスペシャルな内容にしたいなとは思ってるわけよ。で、いつもね、やってるようなことじゃなくてさ、特別なことって何かなって、いろいろ考えたんだけどさ、まあ、候補に上がったのがいくつかあって、で、一つが、山を登る。ね、全く、ね、これをやったところで、リスナーがね、増えるとか、ね、面白いなって思ってもらえるかどうかわからないけども、なかなか山って登らないじゃない?ね、普通のその辺の丘じゃないからね、ちゃんとなんとか山みたいな、なんとか山みたいな、そういうところに登るっていう機会もさ、なかなかないから、でね、こうやってラジオ聞いてるリスナーのみんなもさ、山とかね、登ったこと、登山とかさ、したことあるよって人もいるかもしれないけど、多分したことないって人の方が多いのかなと思って。だからそういう意味でもね、みんながね、やったことないことを俺が挑戦して、それをね、ラジオで喋っていくっていうのがいいんじゃないかなと思ったんだけど、これ、あいにくね、雨降っちゃって、やろうと、ちょっと思ってたの。面白いか面白くないか分かんないけどさ、やったら面白いかもしれないじゃない?ね、行ってさ、最近山ガールって女の子いるでしょ?そしたらさ、もしかしたら、ね、一人で山登ってる女の子がさ、ちょっと足くじいちゃって、ね、なんか山のちょっと、まあ、中間ぐらいでね、座っていると。そしたらさ、そこでさ、俺がさ、ね、さっそうと現れて、ね、おんぶしていきましょうかと。ね、そんな、いいですよって、ね、遠慮なさらずに、つって、無理やりね、おんぶしていってね、家に持って帰ってしまうというね。そういうちょっと犯罪集がしますけど、わかんないで、出会いがあるかもしれないと思ってさ。そういうので、まあね、まあ外に出ることで、何か面白いこと起きたらいいなと。で、山を考えたけども、ちょっと雨降って行けずね。で、どうしようと思って。もうこれが、そうだな、一番ね、考えていた中の、スペシャルウィークの中でね、一番面白いかなと思って。それが、まず、できなくなっちゃった。さすがに俺、初めてね、登山する中で、さすがに俺、雨ん中、ね、行くのは難しいですから。なので、じゃあ山は無理と思って。で、もう一つ。俺ん家の裏に、銭湯があるんだよね。で、俺、銭湯って行ったことないなと思って。で、結構みんなも温泉とかさ、スーパー銭湯みたいな行ったことあるかもしんないけど、その街の中にね、ポツンとある普通の銭湯、あんま行ったことないんじゃないかなと思って。だって、今日さ、実家に住んでて、お風呂がない家なんて、あんまないでしょ?で、まあ、一人暮らしとかしてさ、それでお風呂がないとかさ、貧乏暮らししていてとかあるかもしんないけど、そうそう銭湯って行かないよなと思って。だから俺も行ったことないし、じゃあね、またみんなのやったことないことで、なかなかね、やれないことなんていうのをさ、俺がちょっとやってみてみんなに報告して、面白いのあるかもしれないじゃないと思って、ねえ、銭湯行くやつどんなやつかわかんないけどさ、ガチムチのお兄さんたちがいっぱいいるかもしれないじゃない。で、そこで囲まれちゃってさみたいなさ、ね、それやっぱし俺が左足のね、足首にロッカーの鍵をつけてたから危なかったんだねみたいな、そういう話ができるかもしれないなと思って、銭湯、まあそれも考えて、で銭湯は行きましたね。もうどうしようもなくなって、スペシャルウィーク何しようって、山も行けないしって、で他に面白いこともないしって、なので一応保険として銭湯は行きましたので、銭湯の話はしっかりできるように、全部もうお話はできるんですけど、ただな、弱いなと思って。で、昨日ですよ。これじゃいけないなと思って。で、みんなが何求めてるのって。ね、このラジオに。で、考えると、まあ、あまりね、よろしくないですよ。こういうのは人とあんまり喋るとね、あまりいい関係保てないかもしれないけど、やっぱり、その、地位、名誉、ね、お金、女、ね、この辺ですよ。大体。で、あともう、ギャンブル、ドラッグ、ね、アルコール、セックス。まあ、この辺がみんな好きだと思うんだけど、まあ、そういうのを簡単に、まあ、現代的に考えると、やっぱり、まあ、その、地位、名誉って部分は、お仕事。 で、あとやっぱりお金っていう部分は大切だからね。お金の話。で、あとはやっぱり異性の話。まあ大体この3つっていうのが、このラジオに求められてることじゃないかなと。いうことに、4年半ね、今ラジオやってますけど、4年半やってね、ようやく気がついたっていうね。もうそんなんで、銭湯の話とかなんなのとか思ってさ、ダメだなと思って。で、じゃあ仕事かね、女の話しようかなと思ってたんだけど、急に前日にね、そんな、急に俺が転職決まりましたとかさ、で、宝くじ当たりましたとか、そういうのないから、あ、じゃあ、せっかくなんで、じゃあ、お金の話、ちょっとね、しときたいと思うんですけど、お金、貯金の話、ね、好きでしょ、みんな、ね、下水なっていうね、ようやく、貯金が、32歳にして、100万円を突破いたしました。ありがとうございます。いや、ほんと、去年とかさ、まあ、前やってたね、会社の、経営していた会社のね、まあ、名ばかり代表取締役でしたけども、その時の借金とかもちょっとあってさ、とか、あと、一人暮らししたりとかね。で、別にさ、高給取りってわけじゃないし、普通の派遣社員だからさ、なかなかお金なんてたまんないんだけど、なんだかんだでね、ようやく、貯金が100万突破してね、まあ、それは一応報告しておこうかなと思ってさ。ね、そんな、ね、お金をさ、大っぴろに広げてさ、みんなに言うのってあんま良くないんじゃないのって思うかもしんないけど、このラジオは言っていきますから、俺の毎月の月収、ね、年収、で、毎週のスロットのマイナス、ね、あと貯金額、まあ、いろいろ言ってきますからね。まあ、その辺、ね、下水お金の話好きな人はぜひね、これからも聞いていただけたら嬉しいなと思うんだけど、まあ、仕事、金。で、やっぱ女だなと思って、急にね、やっぱり、仕事の話急にできないし、お金の話も急にできないけど、女の話。あ、でもかといって、ね、彼女がね、じゃあ明日までに彼女を作ろうとか、そういうのは無理だけど、どうしたら彼女が作れるかっていう、多分俺前もね、スペシャルウィーク一回やってる気がするんだけど、どうしたら彼女が作れるかサミット。これを前に、まあ、1回、2回、3回ぐらい、開催してるんだけどもさ、結局答えは出ず。で、今回4回目やろうかなと思ったんだけど、またね、結局は答え出ないで終わっちゃうのかなと思って、じゃあ、どうしたら彼女ができるのかっていうのを、1日、考えて、本当にそういう、なんか確信のところに迫れるぐらいね、そういういい発見があれば、ね、そこに至った、その思考のさ、経緯とかさ、全部説明をして、で、リスナー全員で彼女作ろうぜって、そういう話をしようと思って。それで昨日一日頑張って考えたんだけど、結局、まあ、具体的なね、彼女の作り方っていうのは、ちょっと出てこなかったんで、まあ、迷ってんだよね。今日喋ること。その、銭湯の話を、もうしっかりするか。ね。その、求めてないよっていうかもしんないけど、意外や意外、面白いかもしれないじゃない？で、あとは、まだちゃんとまとまっていない女性の話、その、異性の、まあ、恋人、ね、彼氏、彼女の作り方の、そうだな、考えとしては、5割ぐらいは考えができてて、ここからどうしていこうかっていう部分。で、これを、このラジオの時間にね、まあ、リスナーと、まあ、どんどんちょっと積み上げていって、それで、じゃあ、これをちょっと実践していこうと。で、これをね、ちょっとコーナーにしようかと思ってて、まあ、今日これ喋っても喋らなくても、これコーナーにしようかと思っていて。で、コーナー名もさ、考えたんだけど、よくわかんねえなと思って。まあ、候補としては、真剣、マジモテ委員会っていうね、コーナーでもしようかなと思って、別にでもな、モテてもモテなくてもいいんだよねと思って。別にさ、そんな周りのさ、いろんな女からモテたところでしょうがないからさ、俺が本当にいいなって思う、一人の女性にだけモテればいいからさ、まあなんとも言えないけども、まあそんなね、タイトルでコーナーはやっていこうかなと思ってさ、ちゃんと来週からね、コーナーを1個2個ちゃんと入れて、ラジオやっていきたいと思いますからね。まあこれが一つあるので、どっちかかなと思って、なので一応最初ね、スペシャルウィークで銭湯に潜入した話をしますね。もうこうしましょうね。もうそれで、それを話している間にね、まあお便り待ってますから、銭湯の、意見ね、ご感想でもいいですし、ね、パル、銭湯行ってね、あ、なんか、 話面白いねとかね。ね、そんなんでもいいし、で、これはもういいですよ。で、ただ俺が銭湯の話してる間に、そういう出会いについて、ちょっと、お便りとかね、こういう風にしたら出会えるんじゃないですかとかさ、ね、そういう話を、ちょっとお便りいただけたらなと思って。まあ、そんな、ね、感じでちょっと今日やっていきますから、まあ、最後まで聞いて、ね、本当は他にもいっぱいやりたいこと、喋りたいことあるんだけど、それやっちゃうと、今日2時間かかっちゃうから、さすがにそれまずいから、だってもう前置きで15分くらい喋ってんでしょ？これよろしくないか、まあ、タイトルコールしてないからさ。まあ、そんなんで、じゃあ、まずはタイトルコールして、そっからちょっとまたね、話をしたいと思いますんでね、今日も、お聞きいただきたいと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルです。こんばんは。ということでね、今日はスペシャルウィークということで、お話の方は銭湯の話をしますんでね、その間お便りお待ちしてます。お便りの方は掲示板かメールでお待ちしてますんでね、掲示板の方だと童貞ネットとググっていただいてホームページございますので、そちらの、ラジオ用スレその4というねところにお便りいただけますか。あとはメール。メールアドレスは、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしてます。リアルタイムであれば掲示板で、事前にいただけるんであればメールでね、いただければと思います。まあ、そんなでさ、で、あとちょっとお便りなんだけども、先ほどちょっと言いましたが、まあ、出会いについていただけたら嬉しいかなと思うんだけど、で、一応ね、前に、その、モテないサミット、話したときに結論として出たのが、自分の趣味の、オフ会に行って、そこで女性と知り合うっていうのがあったんですけど、これが多分、ベターなんだよね。でベストではない。というのは、結局、あれから、その結論が出てからね、何ヶ月も経ってるのに、これを俺が実践をしていないっていうことなのね。俺がいいなって思う趣味だったりとかのオフ会が少なすぎるんだよね、と思って。だから、で、中途半端に好きなことを参加しても、結局は自分の熱がないからさ、あんまり面白くないし、話も盛り上がらないと思うんだけど。でただ自分にすごいさ、その情熱のある内容、趣味だったりとか興味のあることだったら、別に男だろうが女だろうが集まったらさ、すごい話は弾むし面白いと思うから、そういうのをね求めてたんだけど、そういうのなくて、例えばね、俺アニメだとブルーシードっていうさアニメが好きなんだけど、ブルーシードのオフ会なんてもうそうそうありませんから、だからまあ理論的にはね、ベターな方法ではあるんだけど、この趣味のオフ会に行くっていうのは。だけどちょっと難しい、意外とハードルが高かったって。その行くのはいいんだよね、そういうの見つけちゃえば行くのはハードル低いんだけど、そういう場を見つけるのが結構大変みたいで、なのでこれは難しい。だからこれ以外でね、結論せっかく出て一番いいかなと思ったけど、これ以外で出会い方で今回無理しないで出会いたい部分があって、これも全部一回ちょっとまとめてはあるんだけど、ちょっとバラバラしてるんだよね。だから話としては今日はそこまで出会いについてとか話さないと思うけど、まあもしねいいのがあればちょっとそこを拾っていきつつ、どういう風にしていきたいかってのあるからね、まあ、その辺もちょっとお便り次第っていう部分があるんですけども、お待ちしておりますんでね、よろしくお願いします。ということで、じゃあみんながねお待ちかねの俺が銭湯に潜入してきたっていうね話、なんですけども、スペシャルウィークだからね、スペシャルな内容ですね、本当にね、誰も求めてないけど俺は面白いかなと思ってね潜入な。普通に、ね、例えばさ ね、今週はこんなことがあって面白かったんだって。まあ、これはこれでいつも面白いと思って喋ってはいるけど、じゃなくてさ、やっぱり行ったことないところに潜入するっていう。で、本当はこの潜入がね、やっぱり、女が絡んでるとかさ、そういう話じゃないと多分みんな面白くないと思うんだよね。だからちょっと女の話も含めていけばいいんでしょ？銭湯入るとさ、なんか、なんつーの？お金を回収している、人いるじゃん。お店の中の人。番頭さんみたいな人。その人がおばちゃんだったからさ、俺裸おばちゃんに超見られてたんだよねって。で、こうやって異性の話をこうやって混ぜていけばいいんでしょっていうね。まあもう、いいんですけどね。もうここで、もうそのね、女性の話、ね、これが最後なんですけども。やばい。ね、ちょっと聞いてよっていうね。せっかくスペシャルウィークだからっていうことで銭湯行ってきましたから、ね、もうサクッとじゃあ話しますからね。聞いてもらえたら嬉しいなっていうところなんだけど、まあそんなんでさ、まあいろいろ考えた結果ね、銭湯行くことになって。まあそれで、うちの、今ね、その池袋住んでますけど、うちのこのマンションの裏側に銭湯があるんだよね。で、この銭湯が、まあ、結構夜遅くまでやってるみたいで、でね、夜ね、12時半ぐらいまでやってるらしいのね。で、結構ね、インターネットとかでも調べるとね、ちょこちょこ、そこの温泉に、温泉じゃなくて銭湯に行ったみたいなね、そういう記事とか見つけたりとかして、まだね、ちゃんとやってる銭湯なんだなと思って。で、その目の前とか通ると、なんか入り口にコインランドリーみたいなのついてて、であと銭湯がね、あったりするんだけど、だからここちょっとね、入りづらいなとは思うんだけどさ、行ってみようかなってちょっと思っててさ、それででも怖いんだよね。行ったことないからさ、どういう仕組みなのかよくわかんないじゃん。どっから入って、どうやってお金を払って、でどこで脱いでね、そんなんいろいろさ、よくわかんねえなと思っても、まあいいやと思ってさ。それで、ちょっとうだうだしてたんだけども、ね、腹をくくってさ、行こうと思って、で、それが夜の23時ぐらい。で、まあ行ったんですけど、で、やっぱり、手荷物ね、この辺重要ですから、そのまま、木の実木のまま行ったんではね、もう、水を浴びる、ね、お湯を浴びるしかできませんから、それじゃまずいですからね、ちゃんと、前もって買っておいたね、シャンプー、リンス、ボディーソープのね、なんか3点セットみたいな、ね、お出かけセットみたいな、そんなのをもう買ってあったし、で、あとは、それなんていうの、カゴじゃないけどさ、ちょっとちっちゃめのカゴみたいなものを持って、で、タオル持って、あと洗顔ソープみたいなの持ってさ、で、あと俺、ちょっと体がね、まあ、ガサガサしてますからね、ちょっとアトピーちゃんなんでね、僕もね。なので、保湿のクリームなんかをね、ちょっとちょろちょろと持って、ね、そんなんで行きまして。で、まあ、お風呂セットを片手にね、で行って、まあ、前もって調べた、銭湯の、まあ、入浴料っていうのかな、っていうのは400円だったんだけど、お金がね、値上がりしてたのかな、450円って書いてあって。なんで値上がりしてるよと思って、ゴーツクババーガーと思ってさ、それで、まあいいやと思って、で、財布とかも持ってくのもちょっとね、なんか取られちゃったら怖いなと思って、千円札だけね、持って、ちょっと行ってさ、で、渡して、で、お釣りもらってさ、で、まあ、銭湯なんて寂れてるだろうと思って、だって、本当に、まあ最初話したけど、今日日、風呂のない家なんてないじゃないって、しかも都内だぜと思って、なんだけど、意外といるんだよねと思って。パッと見、5、6人はいるんだよね、普通に。こんなね、23時でいるのと思って。で、まあ、普通に中入って、で、お風呂とか入るんだけど、それでもその後もちゃんと人がちょろちょろ来てさ、いやー、結構、銭湯を使う人いるんだなと思ってさ。そんで、まあ、まずは銭湯をさ、まあ、入ると、桶とか、ね、そういうのがあったり、桶と椅子があるからさ、それをちょっと持って、で、なんか洗い場みたいなところに、まあ、シャワーとかついてるから、まあ、そこの辺に椅子置いて座ってさ、で、体洗ってから、まあ、銭湯のその浴槽の方にね、入るんですけども、で、まあ、体洗うわけですよ。で、 俺さ、ちょっとさ、まあ、いつもみんながどういう風にお風呂入ってるかどうかわかんないんだけど、ちょっと疑問があって。俺、まあ、いくつかあるんだけど、まず、体洗ったりとか、まあ、髪の毛洗ったり、顔洗ったりするでしょ？で、俺ね、鼻くそをほじるんだよね。え？とか思ってるかもしんないけど、鼻くそほじるよね。いや、ほじると思うんだよね。だって、鼻噛んだだけだと、ね、鼻くそなんてさ、こびりついてから取れないじゃん。でっかいやつとかさ。だからそれは、基本的には、こういう地上のね、普通の生活の時には、ね、鼻くそほじったりとかしないんだけど、お風呂の時に鼻くそほじってスッキリするというのがあるんだけど、これってみんなやってんのかなって。わかんないじゃん。で、周りキョロキョロしても、まあ別に鼻くそほじってるやつなんていないわけだからさ。まあもしかしたらね、隠れて俺が見てない時に、ね、あいつね、こっちちょっと見なくなったぞって、今のうちだっつって鼻くそほじってるかもしんないけど、この鼻くそほじんのどうしようかなと思って。変なのかなと思ってさ。でもしょうがねえ、鼻くそほじんねえと気持ち悪いしなと思ってさ。で、まあ体洗いながらね、鼻くそほじってさ。で、鼻くそを、まあ、流して。で、これは鼻くそはもういいですよ、これで。なんとかなるんだと。で、これはしょうがないんだけど。で、もう一つ。ケツの洗い方なんだけど、みんなどうしてんのかなと思って。まあ、うんことかもさ、日々するわけじゃない。ね、さすがに俺も、ね、このネットラジオ界のアイドル、ことパルなんだけども、うんこはするわけよ。ね。いや、そんな、パルさんがうんこなんてするわけないじゃないですかって言うかもしんないけど、残念ながらみんなのね、ちょっと夢はね、ちょっと砕いてしまって申し訳ないんだけど、俺はうんこをするわけ。で、それも、粘度の高いうんこをして、便器にもうめっちょり、ね、こびりつかせるぐらいのうんこするわけ。ごめんね、本当にね。ちょっともしかしたら中高生のね、女の子が聞いていたら、パルさんそんなね、人だと思わなかったと。思ってるかもしれないけど、ね、本当に、中学生、高校生の女子聞いていてくれたら嬉しいんだけど、そんなやつはいないからね。そんな、ね、ちょっとやばいやつはいませんから。大体男。で、本当に 1% 満たないぐらいね、女性がね、物好きな女性が聞いてますからね。この、なんか童貞こじらせた感じのやつ、ね、ちょっとプゲラみたいな風に見てるかもしんないけど、まあそんなんでさ、まあうんこするわけじゃない？そうすると、やっぱり、髪でいっぱい拭いたとしてもさ、ねえ、やっぱりちゃんとお尻洗いたいじゃない？で、このお尻の洗い方なんだが、みんなどのぐらい洗うのかなって、例えば、ね、ボディーソープみたいなさ、なんか、手でね、泡立ててさ、それでお尻の穴周辺とかをコシコシするぐらいなのか、それだったらいいなと思うんだよね。だけど俺はさ、これは変なエロい意味とかでも何でもなくて、気持ちね、ほんと気持ちよ、気持ち、あ、そのお尻の穴に指を入れるんだよね。これはなんつうのか、その外側だけじゃなくて、ちょっと入り口の方も洗いたいんだよね。だからその泡立てたね、泡で指で基本的に具体的に言うと左手の中指ぐらいで、結構穴ちょっと入り口ぐらいまで掘るんじゃないんだけども、ちょっとね、まあ深めに洗うわけですよ。でもこれってさ、椅子に座りながらじゃできないじゃない。だから立ってで穴まで洗いたいんだけど、そんなんしてたらさ、男しかいないね、そのエリアにさ、もうアナルをほじくってる男がいるわけでしょ。もう誘ってるんじゃないですかってなっちゃうから、怖いと思って。怖いし、普通にそんな風に思われなくても恥ずかしすぎると思ってさ、おかしいだろうと思って、みんな椅子座ってさ、体洗ってさ、で、湯船とか使ってるのにさ、そんな中でさ、俺一人立ち上がってさ、あいつケツ洗い始めたぞって、あれ、アナルに指入れ始めたぞみたいになるかもしんないじゃん。だからこれみんなどうしてんのかなと思って、結局その日はケツサササって洗っておしまいだよね。だからこの部分だけだよね。ここが解消されれば俺は今後その銭湯とか行きたいなと思うんだけどさ。で、じゃあパルは、まあ、今回銭湯初めてだって言うけど、温泉とかの時はケツの穴どうしてたんだよって言うかもしんないけど、温泉って意外と なんだろう、一人で入るっていうか、なんつうかな、たまたまタイミングがいいのかわかんないけど、そんなにいっぱい人がいるときじゃなかったりすることが多いのよ、入るとき。だから、穴はほじくってんだけど、これどうなんだろうなと思ってさ。まあ、そんなんでさ、まあ、正直今日、この、何、銭湯の話、一番のメインは今の、ケツの穴の洗い方どうしてんのって、そういうところなんだけど、なんで今、もうピーク終わりなんで、あとはね、聞き流してもらっていいんですけど、まあ、そんなんで、で、全部洗って、で、お風呂入ってさ。で、まあ、そんなんで、まあ、銭湯満喫するんだけどさ、で、あとは、その体洗ってる時の話もまだちょっとあるんだけどさ、そのシャワーのところ、まあ自分が座った目の前に、何、鏡がついてるんだよね。で、意外とみんな、自分が水にね、濡れている状態を鏡で見るっていうのって、あんまないんじゃないかなと思って。結構、なんだろう、ちょっとその雨で濡れて家帰ってきて濡れてる状態とか、あとお風呂上がって髪の毛を拭いて髪の毛ちょっと湿ってる状態とか、そういうのは結構見たことあると思うけど、実際シャワー浴びて髪の毛がもうびっちゃびちゃになってる状態の自分っていうのをそんなに見たことないんじゃないかなと思ってさ。まあ実家とかね、で鏡とかついてればいいけど、まあそういう家もあればあるし、ない家もあるだろうし、で一人暮らしとかしちゃうと、まあ別にお風呂トイレ別とかもなかったりとかさ、ね、トイレとあとお風呂一緒になってて3点ユニットってやつでさ、そうするとシャワー浴びてる時に鏡とかも見れないからさ、で結構これが見たことない人もしいたらだよ、見といた方がいいよっていう、意外と自分が想像しているのと違うって部分があるので、一回ね、自分びっちゃびちゃに濡れてシャワー浴びてびちゃびちゃになった時の、何も触らないでね、タオルとかも拭かないでその状態を一回鏡で見ると、あ、幻想がね、ちょっと打ち砕かれるんじゃないかなってのあるから、見たことない人はぜひね、まあ、銭湯とか行ってね見るとねいいなと思うなっていう、そういう話なんだけどさ。で、あとはね、そうだな、銭湯行ってちょっと思ったのは、まあ人に見られる大切さっていう部分、こういうのがやっぱしちょっとねあるなと思ってね、なんかいいこと言おうとしてるぞみたいな話もあるんだけど、やっぱさ一人でさ裸になって風呂入るっていうのはさ誰も見てないんだよね。でもここがさ銭湯行ってさ、いろんな人にさ別に見られているわけじゃないんだけどさ、あ、見られてるかもしれないっていう意識が働くと、なんかやっぱし体はしっかりね、腹出ちゃってるとかさ恥ずかしいから、やっぱりちょっと筋トレしてね、少しでもいい体にしておかないとさ、なんかやだなとかって思ったりとかしてさ、ね、ちょっといい体にしておかないとね、そういういいお兄さんから声かけられることもないじゃないと思って、うほみたいな、ね、そんなないんだけどさ、まあそんなことちょっと思ったりしてさ、やっぱり人に見られるって大切なんだなと思って、だからモデルとかもさ、やっぱり人に見られることで綺麗になってくっていうじゃない、だからね、そういうのはこういう銭湯一つとってもねあるのかなと思って、まあそんなんでさ、でまあ浴槽も入ってさ、まあその壁のね、まあ大きい絵とかを見ながらさ、あー癒されるなと思って、本当最近疲れてるからなと思って、でゆっくりしてさ、そんでで出てきてさ、で、コーヒー牛乳とかもね本当は飲みたかったの、湯上がりにコーヒー牛乳とかフルーツ牛乳とかさ、でもさすがに俺もそこまでね、ハードルを一気に駆け上がることできませんから、ね、でもうそのおばちゃんにもさ裸見られてるしさ、そんな難しいなと思って、もうさささっとね、体拭いてさ、でまあ風呂から出てくるんだけどさ、で、それで、ね、その一連で450円っていうことでさ、うん、これ銭湯の450円ってまあ高いのか安いのかちょっと分かんないけどさ、どうなんだろうなと思って、別にみんな家に風呂あるし、で例えば、家にお風呂がないっていう人いたらさ、まあでも1日おきにお風呂とかだとやっぱしあまりね良くないと思うから、毎日お風呂入りたいじゃない、 そうするとさ450円 ×30 じゃない、そうすると高いよねって1万3000円とかするでしょ、そうしたらさ、だったら お風呂ついてるお部屋、ね、1万3000プラスしたら、多分お風呂ついてるお部屋に引っ越せるから、そっちにした方がいいんじゃないですかみたいな風に思ったりもするんだけど、ちょっとね、その辺が微妙かなと思って。で、あとは本当に、そういう賃貸のさ、そういう、まあ、アパート、マンションでさ、トイレはついていて、で、お風呂は、そのユニットバスっていう、まあ、そのバスがついてて、浴槽がついてるんだけど、上にシャワーがついてて、で、そういう浴びるタイプのところもあるけど、もう本当にシャワー室みたいなのしかついてないっていう部屋もあるのね。そうすると、やっぱり、お部屋のお値段も少し安くなったりするから、まあ、基本は家でシャワー室でシャワーだけ浴びてさ、で1週間に1回ぐらいやっぱりちょっとゆっくりお風呂入りたいなって時だけ銭湯行くとか、まあ、そういう風に使うんだったら銭湯いいのかなとか。であとちょっと思ったのは、なんだろう、今ジムとかスポーツジムとかでさ、サウナとかお風呂とかさ、でそういうのついてたりするじゃない。で意外とで、そういうスポーツジムって、なんだろう、1ヶ月1万円とかさ、そのぐらい、まあ、行って1万5千円ぐらいでさ、全部フルセットで、まあ、使えたりとかするからさ、そう考えると、まあ、お風呂のない家に住んで、で、スポーツジムでそういう契約をしてさ、で、体も動かして、で、帰りにお風呂入っていけば、別に風呂ない家でも、全然問題ないよね、と思って。で、家賃の方もね、削減できて、で、体も鍛えられて、風呂も入れてって。で、素晴らしいんじゃないかなってちょっと思ったんでね。まあ、そう考えると、今回銭湯行ったのに、銭湯の素晴らしさを全然伝えてないんだけども、ね、結果、ジム行けばいいじゃん、みたいなね、話になっちゃうんだけどさ。まあ、そんなね、風な感じで、まあ、あとは、まあ、銭湯、一番ね、不安だったのは、お風呂入ってる時ね、勃起したらどうしようって。あったんだけど、まあ、中高生、大学生ぐらいまでのね、まあ人は、まあ行く前にね、一発抜いといた方がいいんじゃないかなと思う。ふとした時にさ、勃起しちゃうじゃない。だから、ね、勃起した時にはさ、そりゃさ、ね、だって、お風呂入ってさ、すっぱだかてだよ。で、左足の、ね、足首とかに、その、ロッカーの鍵つけててさ、で、勃起しながらさ、でケツのアナルをさ、ちょっと指ほじくってるわけじゃない。こんなんやばいからさ、そうしたらだよ、まずいですから、ちゃんと勃起はしないようにね、事前に抜いてからね、銭湯行った方がいいんじゃないかなって思うね。ただ俺ぐらいなってくると、やっぱりなんだかんだ30超えて、もう今年俺も32ですけど、ふとした勃起ってそうそうなくなるんだよね。ね、本当ですかってね、みんな多分思ってると思う。ね、小学生の頃とかさ、もう半ズボンパンパンにしてたでしょ、ふとした時に。別にエロいこと考えてなくても勃起しちゃう時があるじゃない。で、多分これって多分高校生とか、まあ、俺も未だに仕事中とかに勃起とかする時あるから、なんとも言えないけど、でも、そこまでふとした勃起率っていうのはもうかなり低くなってるから。だからまあ30超えてればね、特に一発抜いとく必要ないと思うけど、それに若いね、20代。よりも下の人はね、やっぱし一発抜いてからね、行った方がね、俺はいいんじゃないかなってね。そうしないとさ、やっぱりおばちゃんとかもさ、ね、ちょっと、わかんないじゃん。お金払って、450円払ったのに、はい、お釣りつって、なんか2万円ぐらい渡されたらさ、やばい、俺体変われるのかって。だって俺勃起してるしっていうね、話になっちゃうかもしれないからさ、そういう目で見られちゃう可能性もあるからさ、まあその辺はね、気をつけた方がいいんじゃないかなと思って。そんな、ね、この話ですよ。スペシャルウィークで、ね、これがもう喋ったら面白いだろうと思って、やったのがこの結果っていうね。別に、普通の毎週のね、お話であればね、とてもいいかなと思うんだけど、スペシャルウィークって話じゃないんだよね、と思って。でまあまあ、ね、行ったことない人はぜひね、参考にしてもらって、一回ね、行ってみると、やっぱり、家のお風呂、だとさ、人が一人入るぐらいしか多分大きさないから、やっぱりちょっと大きめのね。で、やっぱり温泉行くっていうまでになるとさ、結構重労働だけどさ、銭湯だったらさ、サクッと行けるからさ、なのでまあ、ちょっとね、一回行ってみたらいいんじゃないかなと、ね、そんなね、スペシャルウィークの、銭湯潜入 ね、レポートなんですけど、よかったのかな。ね、まあいいや、こんなんでね、毎週こんな感じになってますね。なのでね、まあこういう話でも面白いというふうに聞こえる人はね、聞ける人は、ね、毎週また聞いていただけたら嬉しいなと思うんだけどさ、いや、ちゃんとこの後ですよ、ちゃんとこの後いい話しますから、ね、出会いの話とか、あと、もう人生気づいた話とか、もういっぱいしますからね。まだラジオは切らないでね、とどまっていただきたいんですけども。じゃあ、あとね、ちょっと こちらがお便りいただいてますから読んでいきたいと思います。ラジオネーム825番さん。銭湯に限らずですけど、週に1回ほどでっかいお風呂に入ったり、サウナに入るとすごく体調が良くなりますね。疲れも取れるし、気も休まるのでいいですよねってね、お便りいただきました。ありがとうございます。優しい。ね。こんなわけのわからんね。もうアナルに指突っ込んでるみたいな、そんな話をしてるのに、銭湯とかね行って、お広いお風呂でさ、そんなんでリラックスするとさ、すごいね、疲れも取れて気も休まるのでいいですよねなんてね、そんな優しいね、お便りいただきましてありがとうございます。いや本当思うよ、やっぱりいつもさ窮屈でさ、もう生活してるわけじゃない。そういう時にね、やっぱりちょっと体をねリラックスさせて、で、そういう時間をね作るっていうのはいいことかなと思うから、まあ月に1回ぐらいね、まあ、こちらはね、825番さん、週に1回ほどねそういうところ行くといいよねって話だけど、週に1回はなかなかめんどくさいなって思ってね、じゃあそんなに良くなかったのって言うと、まあ別にみたいな話なんだけど、でもやっぱり行けるんであればね、ちょっと行ってみたいなってあるからさ。だってでも結構高いじゃん、450円って。ね、牛丼食えますよ。したら、高いですよ。なのでね、そんなに俺も何度も行けないですけども、ね、まあ、どんだけお前スロットで毎週のように何万も負けてるのに、その450円なんでね、もったいないって思うのって思うかもしれないけど。その辺がねちょっとねおかしな金銭感覚なんですけども、なんでまあ月1ぐらいでちょっとね行けたらねいいかなって、それでも全然今まで行ってなかったからさ少し気持ちいいかなと思うんで、今度は多分スーパー銭湯にね潜入レポート、もう全然お風呂関係は求めてないよっていうね、お風呂行くんだったら風俗行けやみたいなね思ってるかもしれないけど、それはもう風俗潜入レポートも最終手段ですから、このラジオが終わる時ですよ、その時はちゃんとしますからね。それまでお待ちください。じゃあ、あとね、ラジオネーム、828番さん、パル、銭湯で恋人を探すの巻。ね、お答えいただきましてありがとうございます。いないよね。まあ、もちろん、女湯は隣に併設してるよ。で、入って、のれんみたいなの入って、右側の入り口が女性。銭湯で左側が男性なんだけどさ、あそこで間違えて女性の方入っちゃって、あ間違えちゃいましたみたいなね、まあそのままお縄なんですけども、でそれだとねお縄になっちゃうから彼女できないでしょ、恋人できないでしょ、だからといって男の方入ってで恋人作るってなると、まあみんなガチムチだからさ、ちょっと難しいかなと思うし、もしかしたらね10歳より満たない幼女がいるかもしれないけど、そこに今度逆にまた手出しちゃうとお縄だから、まあ難しいなと思うんだけど、まあ銭湯でね、まあ銭湯で唯一関係を持てるんであればね、その番頭のババアなんですけどね、そこはちょっと難しいかな。ね、2万円渡されたとしても難しいかなっていうね、ところありますからね。まあなかなか彼女はね、銭湯じゃ見つからないっていう部分は、まあ分かったかなと。そんなところだね。で、あとは、じゃあこのね、銭湯の話してる間に、出会いについてね、お便りね、ちょっとお待ちしてましたから、ちょっとこちらをいただいているからね、読んでいきたいと思います。ラジオネームタイガーさん。さっきのね、趣味のオフ会行ったらいいじゃないっていう話をしたんですけども、こちらに対してのお便りです。ブルーシードのオフ会がないなら、パルさんが主催しちゃえばいいのでは？無理かっていうね。お答えいただきましてありがとうございます。無理だね。そしてなんかね、もうパンがなければね、なんか何かを食べたらいいじゃん、ケーキを食べたらいいじゃない的なね、 そういう感じでしたけども、まあ、ブルーシートのオフ会がないならパルさんが開催しちゃえばいいじゃないみたいな話ですけど、どうなんだろうね。大体どこで開催するんだって話だからさ、大体俺が告知できるところって某 SNS かもしくはこのラジオかですから、このラジオでブルーシードを熱烈に好きだっていう人って正直いないと思うんだよね。一人二人いるかなとかってちょっと淡い期待をしちゃったりする時もあるんだけど、これに限っては多分いないと思うんだよね。で、好きだっていう人いるかもしんないよ。ブルーシード、あ、好きで昔見てましたとかあるかもしんないけど、そのなんだろうな、人生の殿堂入りっていうの、今まで見たアニメの中でもうここの地位は変わらないっていうね、自分に影響を与えすぎたアニメっていう部分にブルーシードを置いている人って多分いないと思うんだよね。だからちょっとね、いたとしても一人ぐらいだからマンツーになっちゃうからね。もしでもこのマンツーした時がたまたま異性でだったら楽しいことになりますけども、それもないですから。このラジオ聞いてるのは女性じゃなくて男性ですから、残念みたいな話だからね。まあ、ちょっと難しいかなね。まあ、現実的な話をねしていきたいなと、まあ、ちょっと思ってますからね。もうそういう夢や希望ではなくてね、実際にできるのかね、で、無理しないでやれるのか、この辺を踏まえてね、ちょっと考えていきたいなと思うんだけどさ。あとはちょっとこのね、まあ、出会いとかの話じゃないんですけど、普通のちょっとお便りいただいてますね。ラジオネームうんこブリブリ太郎さん。童貞ネットのホームページ、ラジオの放送と、ラジオの掲示板が見つかりにくいから、コンテンツを削るか別でラジオ用のホームページを作った方がいいんじゃないってね、お便りいただきました。ありがとうございます。バカな、わかりやすいだろう。わかりにくいのか、俺毎日見てるからわかりやすいかなと思ってるんだけど。でも童貞ネットホームページバッて開くでしょ。でも右側にもラジオが書いてあって、でそこにすぐ下に掲示板あるんだよね。だからもう一番上の、右上の一番のさ、言ったらだよ、ヤフーとか開いて右上にすぐ広告があったりするじゃない、四角い広告が。そういう一番目につく場所ね、そこにもう掲示板とラジオね、もうついてるんだから多分わかりやすいと思うんだ。でもうちょっとわかりやすくしようね、何か色で囲むとか色を変えるとかして、ここの場所っていうのは分かりやすい場所ではあるから、ここをもっと目立つようにね、全部ちょっと紛れちゃってる感があるから、ここはちょっとね、すごい改善していきたい。でもう少しね、そっちに誘導できるようにちょっと頑張っていきたいと思うんでね、ちょっと温かく見守っていただけたら嬉しいかなと、ね、少しずつね、俺もまあ俺も昔はね、ウェブデザインアシスタントみたいなで働いてましたからね、ちょっとした修正はねできますからね、まあ、その辺はまたね、ホームページが変わったらね見ていただきたいなと、そんな感じだね。じゃああとはね、お便りいただいてます。ラジオネーム、ラジオネーム830番さん、パルさんこんばんは。スーパー銭湯に行くことはありますが、アナルに指を入れている人は見かけたことがありませんね。掘られないように気をつけてくださいという、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。やっぱ少数派なのかな。でもやっぱさ、うんこしてで紙で拭いて気持ちいい、 ほぼ拭き取れてるけど、変な話奥の方まで拭こうとするとやっぱしうんこちょっとついたりするじゃない。それ気持ち悪いじゃん。だからお風呂でそのちょっと奥まで突っ込んだところのあたりまでは指を突っ込んで、だから第一関節とかまで指入れないよ、本当に先っぽね、先っちょだけ、先っちょだけって、そういうレベルの先っちょなんだけど、で、ね、じゃあそういうね、先っちょだったら結果的には全部入っちゃうじゃんって話になっちゃうんだけど、じゃなくて本当の先っちょだけね。でそれでちょっとなんだろうな、掃除するぐらいの話なんでね。でもこれみんなしなかったらどうなんの、パンツにうんここびりついちゃうんじゃないのってのあるじゃない、ふとした時に。でふとした時にもつかないようにするためにちゃんとね、そのケツの穴の周りだけじゃなくて、ケツの穴ちょっとだけだよね、先っぽだけ指ちょっと入れてさ、掃除するっていうのは俺は正しいかなと思うんだけど、ただやってる人はねいないのかもしれないね。 俺かもしれ、俺だけかもしれないよね。俺だけがブルーシートが好きで、アナルに指突っ込んじゃう部分はあるかもしれないからさ。まあその辺はご愛嬌ってことでね。もしいたらね、ぜひ、一緒にアナルに指突っ込みながらね、ブルーシートの話したいと思うんですけども。まあそんなんで、こんな、銭湯の話で、もうこんな時間経っちゃったよ。どうすんのこれ。だもう本当は、で、じゃあ出会いの話は、でもちょっとできないような気がするんだよね。スペシャルウィークなんでね。じゃあ、ちょっと来週のコーナー、ね、ちょっとコーナーを、第241回の放送からね、きちんと毎週やっていきたいなと。そういうのあるので、で、新コーナーっていうのを、いくつか考えてはいます。で、その一つが、まあ、さっき言った、真剣マジモテ委員会か。ね、これもう本当に響きだけで考えたので、これじゃないかもしれない。で、第2候補。恋人作ろう大作戦。ね。なんかもう、どっちもどっちだなって話なんだけど。まあそんなんで。まあ何でもどっちでもいいんだけど、まあ本当にマジで毎週毎週、恋人を作るために、どうしていけばいいかっていうのをリアルに実際に考えてやっていかないと、本当にまずいよって。いうことがあって、まあ俺はね言ってもセックスしたことありますよね。もうここまで聞いて初めて聞いた人、あれ童貞ネットなのにパーソナリティが童貞じゃないっていうね話があるかもしれないけど、ごめんなさい。僕は、彼女がいたことがありますし、セックスもしたことがございますね。まあ一応俺32歳ですけども、22歳と11ヶ月の頃にね、女の子と付き合ってセックスしてますから。で25歳の時に、まあ、その彼女とは別れてね、そこからまあ彼女ってちゃんと呼べるようなそんな大層な、ね、女性はもう出会ってはいないんですけども、まあ、そんなんで、ね、これがまあ大体なプロフィールですけども、だから、まあ、俺は最悪、ね、セックスっていうのはして彼女もできたことがある状態で死ぬことができるわけだけど、もしかしたら聞いてるね、ラジオ聞いてるリスナーの人には彼女ができたことがない、セックスをしたことがないっていう人はいるかもしれない。まあいるでしょう。っていうか過半数そうでしょうみたいなね話もあるかもしれないけど、まあそれかね、このラジオのリスナー層がさ幅広くてさ、どっちかなんだよね。本当にもうガッチガチの童貞か、もしくはもう結婚しちゃってるかね、よくわかんないんだけどさ。まあそんなんで、なのでこのまま行ってで、童貞のまま死んでしまう可能性が高い人。で、童貞ってのはさ、まあ風俗とか行ったらね、捨てられるって部分あるけど、彼女ができるかっていうと、彼女は、やっぱりお金払ってもなかなかできるものじゃないから、だからこのまま死ぬまでね、彼女は行ったことない状態。っていう、ね、こともあり得るじゃない。でもそれは、やっぱし、良くないよね、と思って、本当に真面目に考えて、彼女を作るっていうことをしないといけないなと思って。なので、これを本当に、俺だけじゃなくて、で、そのラジオで、ね、ちゃんとそういう、こういう風にしたらいいんじゃないかっていうのを、ちゃんと俺もやるし、リスナーもみんなでやって。で、やっぱり人間合う合わない、ね、そういう作戦があるからさ、合うものはやってみる。ね、だから、もしかしたら俺はやらない作戦も出てくるかもしれないけど、あ、それだったら俺はできそうだなっていう人いるかもしれないから。そういうのはぜひやってみて、結果ね、こうだったけど実際やってみたらね、あんまりうまくいきませんでしたとかね、ちょっと女の子とメールアドレス交換することができましたとかさ、そういうの出てくるかもしれないから、だからその辺をね、ちょっともしまあやってみてね、まあみんなでそれで盛り上げて いけるコーナーの方がいいかなと思ってさ、なんでじゃあタイトルの方は恋人作ろう大作戦の方でね、ちょっとダサい方でね、これコーナーしていきますから、これ毎週やっていきますんでね、まあまずはどっからすればいいのかなって部分は来週までに俺がちょっと考えておくからさ、まずこうしましょうとかねいうのをちょっと、やっていくと、そういうコーナーをね、ちょっと新コーナーでね、これからやっていきたいなと思っておりますし、あとはもう一つコーナー、やっぱり恋人作る前の段階ってあるじゃない。自分はその女性と付き合うっていうところのスタートラインに立てているのか、ここもあると思うんだよ。で俺はまあこんなこと言うとね、もう パルね、そういう風なね、考え方だとは思わなかったって言うかもしれないけど、俺はようやくそういう彼女を作るとかそういう部分のスタートラインに立てたんじゃないかなとちょっと思っていて、ちょっと昔だったらだよ、もうダサいし、まあいろいろと体も悪いしさ、お金もない仕事もないね、でやってることはパチンコパチスロでアニメ見てニコニコでラジオ配信するのが趣味みたいなさ、でダッチワイフがいてみたいな、でオナホールが飾ってあってみたいなさ、そんなアホみたいなやつだからさ、もうこれは完全にスタートライン立てないなと思ったけど、でもね、ちゃんと考えるとさ、まあ体型も中肉中背、まあ、ちょっとお腹少し出てるかなっちゃ出てるけどさ、まあ痩せりゃいいじゃないね、筋トレすればいいじゃない、で服装とかも、まあ、ダサいけどまあまあそれなりにパッと見わからんよみたいなさ、ちょっと1キロ先ぐらいから見たら あれちょっとおしゃれなのかもってわかるかもしんないじゃない、ね、そんな目いいやつもあんまいないからさ、から大丈夫だし、で髪の毛の方も、まあ、完全にハゲてきてますけど、でもねやっぱり短くすることでさ、ちょっと清潔感も出るし、でメガネかけてるからさ、なんか知的に見えるじゃない、でまあいろいろ複合してね、パッと見生理的に無理っていうところからはもう一歩抜け出したね状態だと思うので、あとはもう仕事とかお金とかをね見ないで普通に初めて会って普通に喋るってだけであれば、その辺の普通のよくわからんやつと喋るよりはまあ少しはねいい部分もあるんじゃないかなとね、そういう風にいくつか条件ね絞ったりすればスタートラインに立ててるんじゃないかなと思うわけだから、まあ俺はいいよね、俺はいいけど、もうリスナーのね一緒にこうやって彼女作っていこうよってそういう風にね思っている、そんなリスナーの方もさ、スタートライン立ててないんでこの企画参加できないよパルさんって思ってる人いるかもしんないよ、だからここスタートライン立つためにはどうしたらいいですかと、そういうお悩み相談じゃないけども、まあ過去にもいくつかありましたよ、あのお悩み相談のコーナーだけど、ここはもう彼女を作るため、女性と出会うためのスタートラインっていう、もうちょっと絞った話ですけども、スタートライン立つためにはどうしたらいいですかとね、俺こういうコンプレックスがあるんだけどここを直せばスタートライン立てると思うんですけどどうしたらいいですかと、そういうお便りいただければ俺がね一刀両断で解決していこうと、でね一人一人さそういうお悩み聞かせてもらって、でそれを全部解消していってみんなね一人一人をスタートラインにまず立たせようと、でその上でこのね恋人作ろう大作戦に参加してもらって、でみんなで彼女を作ろうじゃないかという今回壮大なテーマがございますんでね、なのでこの2つ、1つコーナーが恋人作ろう大作戦で、これに参加できないまだスタートラインに立ててないね、そんな皆さんね、こちらもスタートライン、まあこれコーナーね考えたんですけども、少年よスタートラインに立てってね、俺正直少年よ大志を抱けをちょっともじってみようかなと思ったんだけど全然もじれてないっていうね、そんな少年よスタートラインに立てコーナーね、まあこの2つだから、まあ、スタートライン立てない人はぜひスタートライン立つためにね、少年よスタートライン立てのコーナーにお便りいただいて、それでうまくねスタートライン立てた人は、この恋人作ろう大作戦の方をね俺と一緒に頑張っていこうじゃないかというね、そんな2大コーナーをこれからまあ毎週まあどちらかはねやっていきたいなと思いますから、まあ、ふるって、お便りね、いただけたらと思います。で、一応お便りね、最初にちょっと言いましたけど、掲示板とかメールでね、両方ともお待ちしてますんでね。で、できたらね、まあ、お便りいただいたところにね、コーナー名でも入れてくれたら嬉しいんでね、まあ、恋人作ろう大作戦か、少年よ、スタートラインに立てのコーナーね、どっちかね、入れてもらって、で、お便りいただければと思いますんでね。で、掲示板でもいいですし、あとは、お便りでも大丈夫なんで、メールの方でも。一応、メールアドレスが、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしてますんでね。まあ、そんなんでね、まあ、どうかなっていう。でも、これで、やっぱり、このラジオ、 童貞ネットっていうラジオでさ、やっぱり一番求めてるのはさ、お金でも仕事でもね、まあ、この話好きだと思うけど、やっぱり女性関係、異性関係だと思うんだよね。みんな彼女欲しいと。みんなよくさ、結婚すると本当悲惨だぞとかさ、結婚なんてしてもメリットねえじゃねえかとか言うかもしれないけど、でもそんなものを超越してやっぱり彼女が欲しいんだよ俺たちはさ。で結構俺たちは真面目じゃない。だからもうただね、彼女ができればいい、セックスができればいいじゃなくて、やっぱり思い合ってさ、相思相愛で、でちゃんとね、好きな人と付き合いたいと。で付き合ったからにはさ、やっぱりセックスもするから、そしたらやっぱり結婚する可能性ってのが出てくるからさ、結婚してもいいなっていう人と付き合いたいってのがあるから、そこはあんまり妥協は今回しないで、ちゃんとね、いいなって思ってる人と付き合うための方法っていうのをみんなで模索していきたいなって。そんな素晴らしい4年半やってようやくこういうね、あ、パルやっと真っ当なコーナー作ったって思うかもしれないけど、まあとは言いつつも結構ね、リスナーに頼りっぱなしの、ね、他力本願な感じのねコーナーではありますけども、まあ、ちょっとやっていきたいなと思っているんでね、まあその辺もちょっと毎週ねお便りいただけたら嬉しいかなと思います。で、あとはね、じゃあちょっとそれに関して、とかあと銭湯に関してね、銭湯のお話に関してお便りいただいてますからね、ちょっとこちらも読んでいきたいと思います。ラジオネーム、うんこぶりぶり太郎さん、パルさんはこのラジオでの話術を女性相手にも使えるように鍛錬するべきやというね、お便りいただきました。ありがとうございます。これはね、親しい女性、まあ、慣れた女性だったりとか、あとお酒が入った状態であれば、この話術は駆使できるんだよね。だからドッカンドッカンなんだけど、ただちょっとでも噛み合わない女性、これはもう結構噛み合う女性に対してはドッカンドッカンなんだけど、噛み合わないと大変なんだよね。もうキャッチボールができないからさ、もう普通だったらだよ、キャッチボールっていうのはね、行くよーってオッケーっつってさ、で受け取って、じゃあこっちからも行くよーっつってさ、オッケーっつってさ、もうポンポンポンポンやるもんですけど、もう完全に俺一球入魂だからね、一球入魂ズバーンっつって、ナイスボールっつって、一球入魂バツンっつって、ナイスボールっていうさ、いう話だからさ、ほぼ、まあ会話弾まないんだけどさ、まあでも条件を満たせば、ね、条件満たすような内容が多すぎるんだけど、まあ慣れた女性だったりとか、あと話噛み合う女性、あと俺がお酒入った状態とかであれば、結構この話術はできる、出るからさ。だからまあもしね、いいなって思う人いた時には、この話術がちゃんと発揮できるようにはね、ちゃんと前もって頑張ってやっていきたいなと思うから、これなんとかねなるんじゃないかなと思ってるからね。まあその辺は、まあ、これからねコーナーやっていく上でね、もしかしたら失敗した時もあるかもしれないし、うまくいく時もあるかもしれないから、まあ、その辺はね、どんな感じだったよっていうね、俺の話術もね、ちゃんと発揮できたよとかね、そういう話もできるかなと思うからね、その辺もご期待いただきたいなというところだね。あとはラジオネーム、834番さん、パルさん、銭湯でメガネはどうしましたか？かけたまま、それとも脱衣所に置きましたか？初めての場所で床も滑りやすいところで見えないのは怖いし、湯船の中までかけるのは体をよく見ようとしているようで変な誤解を生みそうで、これはこれで怖くないですか？あとメガネあるあるだけど、メガネ屋で買うとき実際かけて選びたいけど、フレームはレンズ入ってないから見えないっていうジレンマがありますよねって、お便りいただきました。ありがとうございます。かなりのメガネ上級者からのねお便りだと思うんですけど、メガネかけてないやつ、あともしくはメガネはかけてるけどそんなに度がね強くないやつは、何を言ってるんだって思ってもかしんないけど、よくわかるよね。やっぱりもうメガネ外すとほぼ見えないんだよね。本当にもうボケてる状態、もうサイレントヒルの状態だよね。霧に包まれているみたいな、そんな感じがメガネ外した状態だからね。だからもう外して行動するってなかなか難しいんだけど、今回銭湯の中にはメガネはしていって、で体洗ったり顔洗うときは外して、でお風呂、浴槽っていうの、湯船の中に浸かるときにはメガネはつけてた。だから逆にさ、難しいじゃない、その何にもかけないで全部をね 済ますっていうのは難しいから、やっぱりメガネはかける必要があるしさ、俺たちみたいな目本当に悪いやつはね。で、じゃあで湯船使ってる時にメガネかけるのってちょっとあれじゃないって思うかもしれないけど、そのじゃあメガネどこに置いとくのってところじゃない。でそうするとまあおでこの上とかにねかけるのかね、もしくはメガネを持ってね、メガネをもう湯船の中につけちゃうか、ね、いろいろあると思うけど、それって良くないじゃない、ね、お風呂汚くなっちゃうからさ、ね、だからもうかけてればいいじゃないって思って、普通にメガネかけてたけど誰も見てるわけじゃないし、でもう目悪いししょうがないよねと思って、なので、でもしメガネつけてるとリラックスできないとかってあれば、メガネはまあそういうお風呂、その湯船入って、でそこにまあヘリみたいなところあるじゃない、そういうところにちょっとメガネ置いてさっていうのもいいと思うけど、やっぱし手伸ばしてすぐ取れるところぐらいにはメガネ置いておきたいなっていうのがあるから、まあそんなんでね、特に意識せずにメガネかけても普通に銭湯はね過ごしてもらって大丈夫じゃないかなって、そんな風に思うね。であとメガネあるあるね、実際ねいいなと思ったフレームをね、メガネかけてみてね、鏡見てみるとさ、もうボケちゃってね、どんなメガネかけてるかよくわかんないってあるんだけど、まあ近づいてみるしかないよね。だからちょっとさ、なんていうの、姿見みたいな鏡があったりとかしてさ、でメガネかけてさ、で見ようとするとさ、やっぱりよく見えないからすんげえ近く寄ってみるみたいなありますけど、まあここはもう感性だよね。ボケて見えるとこういう風になってるけど、実際だとこんな感じに見えてるんだろうなっていうのを想像してみるみたいなさ、そんなね、予測変換のね、ちょっとまあ視力ないで、ほぼないですからね、もう測れないって多分言われるレベルで目の視力悪いですからね、まあこれは本当にもう近づいて鏡で見るしかねないなっていう、まあちょっとあるあるだよねみたいなところなんですけども、じゃあまあそんなんでね、じゃあそんなあとね、今週他にね合わせてちょっとお話しておきたいこととかっていうのは、まあそんなもんかね。まあそんなんでスペシャルウィーク今日メインの話っていうのはこの辺でね、あとすいません、お金の話合わせてちょっとしていこうかな最後にね。お金の話は今週パチスロ行きましてね、AKB のさパチスロっていうのが今週新しいね新台で入ったんだけど、これ打とうと思ってさ、でスロット屋さん2回行ったんだけど、両方ともさ AKB オタが座ってさ、どかないんだよね。あの人たちお金持ってんじゃない、だからさそうそうどかなくて、で結局2日行ったのに座れなくて、で他で北斗の拳打って4000枚オーバー出てさ、寝台の方ね、で結局投資とかあと交換とかに、まあ、なったら結果プラス4万3000円っていう感じで、であとまた今週もう1回行って、その時は他の台でマイナス1万2000円と、そんな感じの今週、まあお金の話はね、ちょっとでもね、お金絡んだ部分に関してはねお話ししていきたいと思いますからね、お金が好きな人ね、またね、毎週聞いていただけたら嬉しいかなと思います。
童貞ネットアットエドラジ、
それではね、ほどほどお時間も来ましたから、お別れのコーナーをしていきたいと思います。お別れのコーナーは、今日読めなかったお便りとかね、あとは今日喋りたかったことなんかをつらつらとね、やっていこうじゃないかという、そんなコーナーなんですけども。じゃあちょっとね、お便りいただいてるからね、読ませていただきたいと思います。ラジオネーム、アポロ TF さん。パルさんこんばんは。初投稿します。毎回ポッドキャストの方で楽しく聞かせてもらってます。次回の、スペシャルウィークは何をするのでしょうか、今から楽しみです、では頑張ってくださいというねお便りいただきました、ありがとうございます、ね、これは事前にちょっといただいたねお便りだったんで、今日ねどんなスペシャルウィークなのかなってワクワクみたいなしていたっていうことなんですけども、このワクワクをぶち壊すみたいなね、もう期待を裏切るね、そんな放送、もうねどんなさお見合いパーティーに潜入するんですかみたいなさね、どんな風俗に行ってくるんですかみたいな思ってるかもしれないけど、ね、残念銭湯でしたみたいな、ね、そんなんでね、次回のスペシャルウィークは頑張りたいなって、今回も頑張ったんだよ意外と、もうそんなさ一人でさ裸になるところになんてさそうそう行けないよ本当は、 だけど、ラジオだし、スペシャルウィークだしと思って、それで言ってるわけですからね。その辺はちょっと汲み取っていただけると嬉しいかなと思います。あとは、ラジオネーム、まるみくさん。パルさん、今度合コンしましょうよ。ってお便りいただきました。ありがとうございます。合コン。ね、これが、ね、誘っているその、ラジオネームまるみくさん。この方が女性だったら、ぜひっていう話になるんですけど、男性だったら、どこで女性を調達するんですかってね、相手がいないね、相手がいないけども、男3人でね、で、正面の席はね、ガラ空きみたいな。それで、1時間待っているみたいなさ。で、結局女の子来るのって、いや、来ないけど、みたいな。ちょっと合コンで待っている感じを感じてみませんかみたいなさ。そんなオフ会みたいになっちゃうからさ。それはちょっとね、ご遠慮したいんでね。で、まあ、あとはね、こっちも、合コン。やっぱり、出てくると思うんだよ。その、今回ね、新しく始めるコーナー、その恋人作ろう大作戦の方でも、合コンで出会うっていう選択肢を、ちょっと深く考えていくっていう回は多分出てくると思うんだけど、ちょっとね、難しいなと思うんだけど、ただ合コンって、ありなんだよね。まあ、これはまた来週とかも話す、まあ、毎回話すと思うんだけど、出会い系サイトって、ちょっと難しいなっていう部分があるし、お見合いパーティーっていうのも、なんか結構その、なんで、世話しないっていうか、部分があって、少し難しい。で、マチコンっていうのも、まあ、これ悪くないんだけども、やっぱり、出会いの数も少ないし、自分で選べるわけじゃないし、まあ、逆にそれが良かったりもする部分はあるんだけど、まあ、これも、そこまで、ね、密になって喋ったりとかできないからさ、そういう意味ではちょっとっていうところあるけど、合コンっていうのは、意外とありなんだよねと思って。ただ、その、男のメンツ、女のメンツによってってことなんだけど、結構、その、男が仲いいやつが主催とか、で、その男の仲いい女の子が、その女の子の友達で仲いい子を連れてくる。だったらいいんだけど、なんか、職場でちょっと知り合いみたいなのを連れてきて、もうみんなが、なんか、みんながみんな知ってるわけじゃないみたいなさ、男も、ね、3人で集まったのに、ね、A 君が誘ってくれて、A 君とは友達だけど、一緒に来た B 君は知らない人とかさ、そういうの絶対あると思うんだよね。そうではなくて、みんながなんかうまくさ、知っている中で、本当に身内で、ね、男3人、女3人で飲むみたいな、そういうんであれば合コンチックみたいなところであれば、俺はとてもいいんじゃないかなって思うからさ。まあ、そんなね、感じの合コンを今後開催できるような、ね、誰かにお願いできるような、そんな風にしていけばもしかしたら出会いってもあるかもしれないんでね。で、まあ、もしね、このラジオ聞いている女性のね、皆さんね、パルさんと合コンしてみたいと。ね。どんだけハゲてるのか、どんだけアナルに指を突っ込んでるのか、それ見てみたいという人いたらね、ぜひ、お便り、ね、掲示板で書くと恥ずかしいわっていう人いるかもしれないからさ。ね、それはもうこっそり、ね、メールでもいいですから、さっきのね、radio@doutei.net の方にいただければ、ね、ぜひ、コンタクトを取らせていただいて、合コン、ね、もうぜひお願いしたいね。ただ、まあ、俺もブルっちゃうところもありますし、あとはもう、ね、ラジオのみんな、聞いてるみんなはね、そんなパル、ね、そんなさ、こっそりと女性と会ったりね、合コンしたりとかね、ずるいって言うかもしれないけど、そのぐらいね、いいんじゃない、もう、こんだけラジオやってるんだし、美味しい思いしてもいいじゃないみたいなところもあるかもしれないですし、あとはまあ、彼女がいないね、リスナーいると思うから、いっぱい。まあ、そこからね、ちょっと厳選してさ、じゃあね、うちのリスナー勢と、ね、男のリスナー勢と俺と、で、あと、女性のね、そのリスナーの方と、で、合コンとか、あるかもしれないですからね。そしたらもうみんなで、ね、もうみんなでハッピーとかね、あるかもしれないけど、ただね、このラジオ聞いてるような人がみんな集まったらね、全然、みんな、その、コミュ力がないからね、コミュ力ないとね、みんなね、話が盛り上がらないから、結局俺がね、もうこれラジオ聞いてる人だからね、どんな話しても大丈夫だっすよね、俺がもう一方的に話すみたいなね、で2時間終了みたいな、合コンだったのオフ会だったのみたいなね、 みんなよくわからないけど解散みたいになるかもしれないからさ。まあその辺わかんないんですけども、ぜひねちょっと合コンも、やっていかないといけないなという部分がありますからね。これは無理なくできる合コンっていうのをちょっと今後ね考えていきたいなと思いますからね。ぜひぜひそういうのにご協力いただける女性がいたらね、お便りお待ちしておりますね。じゃああとね、お便りいただきました、ラジオネーム、385番さん、同じ趣味を持つ人から恋人へ発展した経験はありますか？私はないです。趣味へ熱意を注ぎすぎるのか、趣味へ逃げてしまい、その人のことを真剣に考える熱意が薄れる傾向にありましたので、というねお便りいただきました。ありがとうございます。なるほどね。これは多分こういうタイプの人はいるんだよね絶対ね。で、俺がこのタイプがどうかってのはわからないんだよねまだね、あんまり。そうなんだよね。その結局すごい自分の趣味に合うね、同じような趣味を持っている女の子と知り合ったことがないんだよね。あれば判断できるんだけど、それはないから、それは判断できないから、これは実際経験してみないとわからないなってところだからね。まあこの辺はでも結構あると思う。同じ、逆にね、もう本当に同じ趣味だったりとかすると、そこで逆にあとぶつかっちゃうとかさ、そういうのもあるから、まあいいのか悪いのかわかんないけど、これによってあんまり良くない方向に行くっていう人もいるし、もしかしたらそれでうまくできるっていう人もいるかもしんないけど、本当にねこのシーンに立ち会ってみてからじゃないと判断できないから、まずはね、俺はちょっと経験がないので、そこにまずね、そういう経験する前の段階までねちょっとやっていきたいと思いますが、まあ、この辺もね教訓としてこういう可能性があるんだと思ってね、少し気をつけながらね、もしそういうことがありそうだったらね、ちょっとねそれを思い出しながらね、そういう女性とね、まあ、そういうやり取り等をしていきたいと思いますからね、いいね貴重なご意見いただきましたありがとうございます。で、あとね、お便りいただきました、ラジオネーム、コラソンさん、バーでは出会いを装って男に飲み代を払わせる詐欺が流行っているらしいですよ。バーでの出会いはやめた方がいいんですかね。ちなみに僕はやられました。ほんの3000円4000円程度でしたが悔しいですっていうねお便りいただきました。ありがとうございます。そんなね詐欺が流行っている。でもいいね、そのバーに行ってで出会いを装ってね男に飲み代払わせる詐欺でしょ。でもさ3,4,000円ででまあおごってでそのままドロンじゃないですか。でもこうやって話のネタになるじゃないですか。だから 3,4,000円払ってちょっとしたときめきを持ってで女の子と一緒にお酒が飲めてで話のネタがもらえて安いね。そんなネタ3,000円でいただけるんであれば俺も払いたいんだけど、バーに一人で行くっていうことは多分今後もない。もうねこれ無理して背伸びしない限りもうバーに一人で行くことはできないから、もう背伸びするのはやめましょうっていう風に決めたので、このね俺も一回でいいからね食らいたかったけど、バーで出会いを装って男に飲み物を払わせる詐欺ね、ぜひ食らいたかったけど、俺はねもうこれ食らいませんから、ぜひコラソンさんの方でねもしかしたらね詐欺じゃないタイプのね本当の出会いがねバーではね待ってるかもしれませんから、もうそれはもう期待しつつで、期待してるんだけど毎回 3,4,000円持ってかれるみたいな可能性もあるけど、ね、またやられちゃいましたっつってさ、話のネタが 3,000円で買えるんであればお安いっていうね、そんな風な思考にね切り替えていただいて、まあこれからもチャレンジねしていただけたらいいんじゃないかなと思います。もちろんねリスナーの中ではね一人でバー行くとかそういうの全然抵抗ないよって人いたらね、まあ、こういう出会いの方法もありますからね、ちょっと行ってみるのもいいんじゃないかなと思いますね。じゃああとね、他にお便りいただいてるのでね読んでいこうかな。ラジオネームがこちらが、紅のバックパッカーさん、パルさん、こんばんはパルさん。一度スタープラチナのオラオラをやってもらいたかったです。おそらく年末か年、来年のジョジョアニメ3部が楽しみですね。最近友人の勧めもありパルさんが絶賛しているスタインズゲートのアニメを見始めています。まだ最初の方ですがなかなか面白そうですね。宅建頑張ってくださいってねお便りいただきましてありがとうございます。 そうだね。本当はこのお便り、冒頭に、もう、オラオラオラオラオラオラオラっていっぱい書いたんだけど、ね、もうさすがにこれも読めませんからね。僕ももう1時間ずっと喋ってるから、喉もね、もうそろそろ限界ですからね。そんな、オラオラ言えませんから。まあそんなんで、徐々ね、まあ今年の年末か、来年ね、第3部始まるっぽいんでね、楽しみだなって話。で、ゲームでもね、PlayStation 3で、出ますから、まあ、まだプレステ持ってませんけど、ファイナルファンタジー14が出るからね、その時 一緒にプレステ3買うと思うんでね、そうするとジョジョもね、一緒に買おうかなと思ってますから、その時にはもうね、もうオラオラ言いますけども。で、あとね、俺の勧めでもあり、紅のバックパッカーさんのね、友人の勧めでもあり、シュタインズゲートのアニメを見ているということでね、ぜひ、これはね、最初の1話、2話とかでね、ああ、これ俺、ちょっとダメかもしんないって思う人いるかもしんないけど、もうそこは、パルが勧めたから、しょうがねえなって、見てやろうかなっていうんで、見てもらって最後まで見たら、ああ、ね、見てよかったって。思えるんじゃないかなって思いますから、そういうね、素敵な作品ではあると思うんでね、ぜひちょっとね、途中で挫折しないで最後までね、見ていただけたら、まあ、後悔しない、ね、裏切らない作品じゃないかなってね、思いますんでね、ぜひ楽しんでいただけたらなと思います。で、あとね、宅建頑張ってくださいっていう文がね、ちょっと書いてあったんですけども、また今週も宅建全く勉強してない。だけど、10月20日がテストなのね、試験があるの。で、今日は7月の21でしょ?なので、ちょうどもう3ヶ月ちょうど切ったところっていうね。マジでやらないとやばい。もう今マジで始めてもギリギリのギリギリだと思うんだけど、マジでやらないとまずい段階に来ましたからね。今週俺がどんな行動を取るのかね。自分でもちょっとね、楽しみだなと思うんですけど。ほんとね、やらないとまずいねと思うんだけどね。なかなかね、怠け者の血がね、騒ぐんですよね。もうしょうがないね。で、パチスロ屋行っちゃうってね。そんなね、もうクソカスだなぁとは思うんだけど。じゃあ、あとね、他に、お便りいただいてるかな。ラジオネーム、どこかな、ちょっとお待ちくださいね。ラジオネーム386番さん。去年の宅建試験間近の放送を聞き直してたんですが、カフェイン中毒には注意してくださいねというね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだね、まだ覚えてるよ俺もね、宅建ね、勉強するときにカフェイン取って眠気もね、飛ばしてやろうかなと思ってコーヒー飲みまくってたら体がおかしくなっちゃってさ、なんかだるいっていうか変な感じになっちゃって、全く何も集中できなくなっちゃってさ、そういうのあったから、コーヒー飲むんであれば適度にね、飲むのがいいんじゃないかなって、そこちょっと注意ね。夏になってさ、やっぱりガブガブ飲んじゃう可能性もあるからね。でもそこでもね、今、俺のね、持ってる秘蔵のコーヒー、ブラジルサントスの豆がありますからね、これを飲むことによって、脳のね、処理速度も上がっていきますからね。今年はね、コーヒー飲んでさらに、能力上がっちゃうんじゃないかなっていうね。そんな感じだね。で、あと今週喋りたかったこと。じゃ、サクサクいくね。最後ね、もうね、もう時間も結構押してますからね。てかもう完全オーバーしてるんですけども。今週、一人でパセラに行って、ハニトを食べました。キモいみたいなね。そんな話。ね。前、この間までやったアニメでさ、やはり俺の恋愛ラブコメは間違っているっていうさ、アニメがあったんだけど、これの最後の方でね、ちょっとハニトー出てきて、で、なんかまあヒロインみたいな、ね、処女ビッチのね、可愛い女の子と主人公が一緒にまあハニトーらしきものを食べるんだけど、で、それを見て、あ、俺もなんかハニトー食べたいなと思って、その昔俺も彼女がいた頃に、彼女と一緒にハニトー食べたなと思って、で、ハニトー食べたいと思って、でも一緒に食べる人いないと思って、一人で食べたいと思ってさ、で、今週、一人でパセラ行って、で、ハニトー頼んでね、で、食べてたんですけども、ね。で、そんなのをさ、ツイッターだったりとかさ、まあ、某 SNS とかね、いろいろと投稿したら、もう気持ち悪いと。ね、そんなコメントをいただきましてね。でもそんな、なんかさ、リアルに、わ、ほんと気持ち悪いんでやめてくださいとかって言うんだったらあれなんだけど、俺正直さ、言われたい言葉ってさ、ちょっと気持ち悪いねって言われたいんだよね。そのなんていうの、ちょっと気持ち悪いって、 俺の中で少し褒め言葉でもあるんだよね。だから意外と言われたい感があるんだよね。少し人と変わっているではないけども、人と変わってるねっていうとちょっと違うんだよね。ちょっと気持ち悪いねって言われる感じの方が俺はいいなっていうのがあって、だから彼女できねえんだよみたいな話もあるんだけど、まあ気持ち悪いんじゃねえ、彼女できないよねと思うけど、まあそんなね、パセラで一人ハニートの話と、あとこれ本当はしっかり話したいなと思ってたんだけど、まあサクッと、あの iPhone ね、今携帯ね、これがいや、何これ、ソフトバンクのね、iPhone 4をね、ずっと使ってるの、3年ぐらいも使ってるのかな、使ってるんだけど、ホームボタンが効かないんだよね。もう2年以上、もうずっとホームボタンが効かなくて、で、年々効かなくなってくるんだけど、最近は、両手で、親指の爪で、がっつり押し込んでも、効かなかったりして、もうそれをずっと繰り返してると、もうなんか、腕の筋とか、筋を痛めそうになってくるぐらい、もうがっつり押してんの。で、これもう無理だなと思って。でさ、なんか、その辺の街にさ、全然そういう、なんていうの、公式のところじゃないんだけどさ、iPhone 直しますみたいなさ、そんなちっちゃいお店があったりするんだよね。で、もうここでも何でもいいわと思って、ちょっとネットで調べてさ、で、直しに行って。まあ、一番いいなと思ったところはね、最初行ったんだけど、雑居ビルの何階が、まあ、5階とかだったのかな。そしたらさ、ね、エレベーター乗ろうと思ったら5階が押せないんだよね。この階は押せませんって言われてさ、なんでだよと思ってさ、多分そのもうお店潰れちゃってるんだけど、でそこはもう行けなくて、で他いろいろ探したらまああってさ、で今回行ったのが iPhone ドクターっていうね、ところに行って、でここでね、ホームボタンだけ直して多分30分ぐらいで直って、料金4800円、まあ、高いって思うかもしれないけど、アップルストアとかで、やっぱり直すとさ、1万円とか、もしかしたらそれ以上しちゃうかもしれないんだけど、で、これ4800円で、で、もしかしたらそろそろ iPhone 5S とか出るかもしれないけど、結局もうそれ出るまで、もう腕の筋を痛めたくないし、もうイライラしちゃうし、ほんとね、そんな両手でさ、大人がね、いい大人が力を入れてもさ、反応しないみたいなボタン、最悪じゃない？それが、直って帰ってきたら、30分ぐらい直してくれんだよね。だったらもう早く直しに行けよって話なんだけど、もうね、小指で、もう左手の小指でチョンってね、押すだけですぐ反応するぐらい。もうこんなに直るんだったらな、っていう。まあ、そんなんでね、無事、ホームボタン直りましてね、もうこれでより一層ね、パズドラ、2ちゃんのまとめ、ね、はかどっちゃうなって、そんな感じだね。で、あとは、あと関係ないけど、昨日ね、昨日、おととい、パズドラのね、ヘライース、ね、ヘライース、まあ、6回コンティニューしたんだけどね、結局途中で挫折してね、結局ヘライース、勝てず、ね、ドロップせず、ね、途中で無理ダイエしてますからね。まあ、そんな悲しい出来事があってね、まだ未だに無課金ですけども、ね。あとは、最近、ホイットニー・ヒューストン。あの、外国人の女性の歌手なんですけど、まあ、去年お亡くなりになったのかな、わかんないけど。ホイットニー・ヒューストンのさ、あの、エンダーってあるでしょ？あれを、最近よく聞くんです。なので、そのうちね、カラオケでね、歌いたいなと思って。ね、おかしなやつだよね、と思って。例えば合コンとかでさ、盛り上がって、この後カラオケ行くって、行く行くってさ、何入れんのってさ、ホイットニー・ヒューストンみたいな。こいつはちょっとみたいなね、あるかもしんないけど、でもその中でね、ちょっと気持ち悪いですねって言われたら、ちょっとビクンとしちゃうからね、その辺はいいかなと思うんでね、ちょっとホイットニー・ヒューストンブームが来ている。で、あとはまあそんな感じかな。あとあれだ、最後に最近、まあ、最近つってもここ結構前から俺動画見てるんだけど、にちゃん、あ、すみません、ニコニコ動画でも、YouTube でも、公開している動画で、カズヤっていう、K-A-Z-U-Y-A のカズヤっていう人が、政治とか経済とか、多分そういう話を2分ぐらいの動画にまとめてるのね。それを動画を毎日、投稿してて、で、これが俺結構好きでさ、見てるんですけど、まあ、ずっと YouTube の方でやってて、で、最近、ニコニコ動画の方にも、来ていて、で、ランキングとかにも最近ね、よく載ってる感じだから、知ってる人いっぱいいると思うんだけど、 まあ、この人のね、動画が最近好きでね、まあ、ここ数、1ヶ月ぐらい、1ヶ月も言わないかもしれないけど、まあ、数週間は、まあ、この人チャンネルね、毎日ね、楽しみに見てるかなと思うから、もしよかったら、俺はネトウヨだぜっていう人いたらね、多分肌に合うと思うんでね、まあ、そんなんで、カズヤっていう人ね、その KAZUYA、これ大文字でね、多分打っていただくと動画出ると思うから、そこからね、リスト一覧とか見れると思うからね、よかったらこのカズヤチャンネルね、YouTube、ニコニコ動画ね、両方ともね、見れますから。で、まあニコニコ動画の方がさ、リアルタイムでコメントが見えるじゃない。だから俺はニコニコ動画の方が好きだけど、まあそれよりもすごい昔の部分とかね、YouTube とかでも上がってると思うからね、まあ見ていただくといいんじゃないかなと。そんなね、最近のお話だね。じゃあそんなんでね、もう結構なお時間経ってますからね、今日この辺でということで、で来週は7月の28日だね、日曜日また23時からやっていきたいと思いますんでね、また聞いていただけたら嬉しいかなと思います。なんでまあ来週はようやく通常通りのお話ということで、まあまあ大体普通に喋りたいこと喋って、でコーナーをねやって、でお別れのコーナーって話なんだけども、コーナーに関してはね、今回、今日お話ししたねコーナー、ちょっとまとめていきたいとは思うんですけども、どっちかね、こちらが恋人作ろう大作戦、こっちのコーナーか、もしくは少年よスタートラインに立て、ね、もうこちらのどちらかのコーナー宛てにお便りいただければね、ちょっといただいたお便りでね、いいなと思った方がね、まあメールいっぱいそれ来てたらね、それをちょっとコーナーとしてねやっていきたいと思いますから、まあその辺もねお待ちしてますんでね、もう皆さんのお便りが今回頼りの、いつもみんなからお便りがあまり来なかったりとかねしてコーナーへのお便りは来ないからさ、なので基本的に俺がね一人喋りになってまた終わっちゃうってこと多いけど、今回はみんなの力をお借りして、そしてラジオを盛り上げつつ、でみんなでハッピーになって恋人作ろうよって、そういう話だからさ、ここはもうみんなで頑張っていきましょうっていうね、そういう話なんでね、お便りねお待ちしてますんで、まあ大したことなくてもね、まあ最初はね恋人作ろう大作戦に関しては、まあ俺の方でもねいろいろと模索していきたいと思うからね、そこがちょっと確立するまでは、まあ少年よスタートラインに立てのコーナーでね、みんなスタートラインに立てるようにして、それでねみんな一斉にね準備は整ったかって、そういうことでじゃあこれからね恋人作るぞっておーっていうね、そういう意向でもいいんですけどね、まあそんなんでちょっとコーナーね来週やっていきたいと思いますから、お便りもね、どしどしお待ちしております。で掲示板でもメール、メールでもね、メールだとラジオアットマーク童貞 .net、 こちらまで待ってますからよろしくお願いいたします。それではね、今日もね、もう1時間ちょっと、もう1時間半ぐらい経ちましたけども、で今日はスペシャルウィークということだったけども、そんなもしかしたらスペシャルじゃないかもしれないけど、気持ちはねスペシャルのためにと思って銭湯を潜入してきましたから、まあ次の、250回のね、スペシャルウィークの時にはもう少しね、仕事、金、女に絡んだね何か潜入レポートなんかをしていきたいと思いますからね、その時はまたね、楽しみにねちょっと聞いていただけたらと思いますからね、その日までね、お待ちいただけたらと思います。じゃあそんなんでね、今日もね、長いお時間ご視聴いただきましてありがとうございました。ではまたね来週お会いいたしましょう。さようなら。